イエス様に注目をいたしますと、イエス様ご自身も一つは本当にお忙しい、忙しさのサンドイッチの中で、朝早く暗いうちに寂しいところに行って祈っておられたということが書いてありますですね。ところがまた同時にイエス様は罪人たちと一緒に交わり、そしてまた食事をしっていうことが書いてある通りですですね。どっちかじゃなくて、まあ、両方イエス様ご自身の生涯の中で見ることができるのではないでしょうか。で、先ほど少し触れましたように、永遠の命について聖書から定義をしますと、一つは永遠に生きれる命、まあ、もう一つの命のことですね。死んでも復活する命、神と深く知り合い交わる命です。で、まあ、聖書のある箇所では永遠の命は死んでから始まるっていうふうに表現している箇所も確かにありますけれども、また別の箇所においては確かにイエス様を信じた時からもう一つの命が始まる、永遠の命のその、まあ、歩みがね始まるよっていうことを書いてあります。で、私はやっぱり何よりも信じて、今私たちはもうすでにもう一つの命をいただいて歩んでいるということを何よりも強調したいと思いますね。イエス様はヨハネの10章の10節のところで、私が来たのは羊が命を得それを豊かに持つためだって書いてありますように、羊はもうすでに生きているわけでしょ。その羊のために今度は豊かな命を与えるために来たとおっしゃったんですね。そしてその羊のために私は死にますとイエス様おっしゃったわけです。まあ、そういう意味でね、まあ、改めて私たちは聖書に記されている神様と私たち、ブドウの木とその枝ですね、羊飼いである神様とそして羊である私たち、それぞれ群れですけどね、一本の木がねブドウ木にブドウの幹につながってるわけじゃないし、羊飼いがいて一匹の羊がただついていくわけじゃなくて群れですよね、はい。で、私たちはこれから少しずつ兄弟姉妹との交わりについて考えて教えられていきたいと思うんです。でね、これも少し触れたことですけど、孤独の危険っていうのがあります。神様と私たちの私の交わりが豊かであればそれはいいでしょ、それでいいんじゃないのっていう人がいないわけではありません。で、私はあえてここで言うならばですね、我流になる危険があります。独善的になる危険があります。気づかないうちにいつの間にか主神様ご自身と自分自身が入れ替わってしまっている、すり替わってしまっている危険というのはあります。私は神様を礼拝し神様を喜び献身し、それでいいでしょって、確かにこれまで強調してきたように神様との交わり献身はもうまずは大切な出発点になりますけれども、それとともにこれから皆さんと一緒にですね、兄弟姉妹と共に歩んでいくことの大切さについて触れさせていただきたいと思います。どうして交わりが必要ですか。第一、ここでこそ永遠の命をですね分かち合うことができるからです。永遠の命の恵みに触れ、これを分かち合う、そして交換できる、そういう場が教会の交わりであると、こんな風に言えると思います。確かに神様との交わりの中にも永遠の命の祝福を感じます、はい。でもまた兄弟姉妹とその恵みを分かち合うように教会の交わりが与えられていると、こんな風に言っても良いと思います。また同じことですけれども、神様の子供たちの生き方そのものが交わりで、神様との交わり、そして兄弟姉妹との交わり、まさにクリスチャン生活、私たちの歩みというのは交わりそのものであると言えます。エデンの園から始まりました。旧約聖書においては神の民としての交わりが与えられ続けていきますね。その後イエス様とイエス様の弟子たちの交わり、そしてまた今度はユダヤ人クリスチャン、日本人クリスチャンが加えられて教会の交わりが天の完成する交わりにつながっていくと、こんな風に言うことができると思います。実はですね、新学校卒業して多分15年か20年もっとかもしれませんが、久しぶりに会った同窓のね
今牧師を仙台でしてますが、久しぶりにこの牧師、この友達の牧師に会った。もう卒業してからですね、一切会ってなかった。連絡もほとんど取っていませんでしたが、彼と会ったんですね。そしたらね、皆さん、皆さんね、なんか前もあのね、開校一番からこう言ったんです。進学校の時の交わりは忘れられない、あれは良かったね。今の牧会の、まあ、彼は特にカウンセリングを強調してるんですが、今自分がやっているカウンセリングのこの牧会に本当に大きな影響を与えてもらった。忘れることできないって言ったんです、はい。で、進学校の時に、まあ、全部こう寮生ですけど、特にまあ希望者っていうかね、やる、まあ、交わりを一緒にしましょうよっていうグループができたので、多分5人か6、7人だと思いますが持ってたんですね。で、その交わりはね、皆さん正直な交わり、正直な交わりってどういうことかっていうとね、例えば僕昨日あなたを裁いていた、妬んでいた、ごめんなさい、本当にね涙が出るくらい、ね、いやその交わりでもそんな涙流しながら、まあ、ある意味でこんな小さな罪ですよ、こんな罪がありません、僕あなたを裁いていた、ごめんなさいっていう交わりでした。皆さんこれがね交わりです。これこそ永遠の命の祝福を分かち合う交わり。もちろんエデンの東に私たち住んでいますからね、私たち一人一人は罪人の頭でしょ、もういっぱい問題あります。コロナが終わって稲沢教会でまず始めたことは毎週のスモールグループです。互いに知り合うため、知り合っていそうで知り合ってない、知らない。で、礼拝の御言葉の恵みを分かち合うということです。私は柔道者の方だと。奥さんは子供たちだと。で、あといくつか分かる。案外大成分が恵まれていてね。でも簡単じゃないです。朝も言いましたように、ちょろっと言いましたようにね、知り合うということは結構きついことです。辛いことです。知りたくないことまで知りますしね。先ほど言ったようにさばいた。いろんなことが見えてきます。つまり互いの壁が出てきます。ですから皆さんに、このプリントの右下に書いてありますようにハリネズミの原理というかね、はい、互いに知り合って交わろうと思って近づいていくとね、寒い冬近づけば近づくほど相手の針が刺さってくるんですですね。まあこの世界の多くの交わりはちょっと合わないなと思ったら離れはいいんですでしょ。でも教会の交わりはね、なかなか離れられないんです。あの人ちょっと合わんなとかね、いや難しいなっていう人もいますよ。なんか自分がそうだったりしてね近づきたいんだけど近づけば近づくほど刺さってくるんです。でもね皆さん、それを超えるのはやっぱり第一の献身に戻ります、はい、祈ります。相当覚悟しないと横の交わりってお茶を濁す程度ならいいです。ああ恵まれた賛美してならいいです。でも本当に聖書が教えて、私があなた方を愛したように そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様おっしゃったけど、本当により深い交わりに入ろうと思ったら自分の足らなさや自分の問題気づきますでしょ。でもそれを超えて神様に導いていただき、イエス様の愛に基づき、ご聖霊ご自身に助けていただいて、それを超えて共に追い合い祈り合い助け合っていく交わり、これは神様が私たちに備えていてくださる交わりの姿ではないでしょうかですね。教会が欲しいんです。全員とは無理かもしれませんけれど、でも本当に祈り合ったり何でも祈り合って助け合って、ただね皆さん交わりがこう進んでいきますとね、やっぱり愚痴を言ったりね、ですね、旦那さんや奥さんのいろんなことを言うかもしれませんけれど、やっぱりね本当にふさわしい交わりに成長していくためには神様との交わりが必要です。献身がいります。そうしないとどこかの単なるおしゃべり大会で終わってしまう。でも本当に私たちは交わる子供として生かされていますので、そのようにして歩ませていただき、それこそ教会を立て上げるということにつながっていきます。そしてそれこそ天国の交わりにつながっていくという話です。ですね。改めてせっかくこの時代この時この場所で私たちはイエス様に会って交わりが与えられているわけですから、より深いよりふさわしい交わりに導かれて引きたいんです。そうでしょ。一番下に書きましたように、牛がいなければ飼い場桶は切れ、しかし牛の力によって収穫は多くなる。覚悟する必要があります。でも本当に私たちは与えられているこの大切な交わりを薄っぺらな交わりで終わりたくないんです。より深い交わりへと導かれていきたいです。そういう視点で聖書を読むとね、皆さんローマ教会でもコリント教会でもエペソ教会でもガラテア教会でも交わりの問題いっぱいあります。そして交わりを教えているところにはほとんどいつもイエス様ご自身の献身が語られています。イエス様がこれだけ愛してこれだけ献身してくださったんだから、私たちも与えられている交わりに献身していきましょうという、そういうメッセージです。決して簡単なことではありません。でも本当にイエス様の愛をいただいて、私があなた方を互いに愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、愛ませていただきたいです。で、人の働きの16章を開いていただけますか。16章の25節です。人の働きの16章、ここに第一の献身と第二の献身の原型があるのではないかと私は思うようになりました。人の働きの16章の25節、パウロがフィリピの宣教をしているときに捕らえられて監獄で鞭打たれ足かせをはめられた時の状況が記されています。25節、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。まあ、ここに第一と第二と第三の献身があるなと私は思いましたが、どうでしょうか。パウロとシラスは獄の中で 痛みの中で祈りつつ神様に向かって、で共に賛美をし、そしてここにいる監視をはじめとして他のここにいる人々に大きな影響を与えていくわけです。神様に結びつきながら、もう危機的な状況ですけど結びつきながら二人で共に賛美をしている姿を私はここから見ることができます。ですね、まあ、少し具体的に皆さんにお話をさせていただきました。まあ、少しだけ最後にお話をして終わりにしたいと思います。田中先生という方が紹介してくださった記事です。土曜日ごとに子どもたちを集めて聖書の話をしていたことがありました。その中に五郎君という小学校5年生の少年がいました。下に4人の弟がいます。家は小さな部屋にみかん箱のテーブル、両親は体が不自由でしたが毎日リヤカーを引いて段ボールを集め夜遅く帰ってきます。五郎君、お腹を空かして学校から帰ってくるといつも粉を練って砂糖を入れ、なかなか上手にホットケーキを作ります。そして弟たちと一緒に食べるのが日課でした。食べ盛りの子供たちですから食卓は毎日が戦争です。お兄ちゃんのが大きい、いやお前のが大きい。五郎君は長男ですし体力もありますからいつも大きいのを取りました。いつも一番被害者になるのはまだ小学校にも行っていない5番目のおちびさんです。どさくさ紛れに取り分が半分ぐらいになってしまうものですからいつもこう泣き叫んでいました。僕たち本当の兄弟なんかじゃないよ。ところが五郎君が聖書から神様のこの愛を知り、お互いに愛することを聞いたとき変わりました。彼が何をしたと思いますか？いつもと同じようにホットケーキを作るのですが、今度は大きいのから弟にやったのです。そして自分は一番小さいのを取ったのです。弟たちはびっくりしました。そしてこう思いました。お兄ちゃんきっと新しい作戦を考えたんだ。みんな気をつけろ、早く食べちゃえよ、危ないぞ。誰も信じませんでした。しかし五郎君は3日5日1週間同じことを繰り返しました。10日も過ぎた頃でしょうか、すぐ下の弟がこう言いました。お兄ちゃんのいつも小さいようだから僕の少しあげるよ。そして自分のホットケーキをちぎって五郎君のケーキの上に乗せました。そしたら次の弟が言いました。お兄ちゃん僕もちょっとやる。こうして同じように彼のホットケーキをちぎってその上に乗せたのです。続いて4番目の子も同じようにしました。この様子を見ていた5番目の子が上手にちぎれず口でぐちゃぐちゃになってちぎったのを僕もあげるよと言って五郎君のケーキの上に乗せたので、五郎君のケーキは小さなピラミッドのようになりました。いつの間にか5人の目には涙がいっぱい浮かんでいました。たまらなくなった5番目の子がこう叫びました。お兄ちゃん、僕たち本当の兄弟だよね。まあね、いろんな交わりがありますけれど、まあ、本当に時間はかかるかもしれませんが、第一の献身、第二の献身、第三の献身ですね。そして本当に神様は神様との交わりを祝福してくださる。そしてまたお互いの互いに愛し合う、重荷を負い合う交わりをね、導いてくださるお方です。また今週また新たな歩みが始まりましたので、共に神様に対する献身から始めてね、共に使わされていきたいです。お祈りいたしましょう。皆さんは今どこにおられるでしょうか。第一の献身、第二の献身、第三の献身、 まずは神様からの献身をいただいて生きるものとされています。私たちは神の子供です。神の子供です。ただ救われただけじゃなくて神の子供です。神様に愛され、神様と交わり、最後の最後まで共に神の子供たちと共に交わりをさせていただきながら歩んでいく者たちです。神様が御父と御子と御霊によって導いてくださいますよ。神様、命をかけて命を捧げて、また御子と御霊を通して私たちを救い出すだけではなくて、今あなたの愛する子供、交わりの子供として生かしていてくださることを感謝します。改めて私たちの毎日の祈りを新しくしてください。そしてあなたとの祈りを喜び、交わりを喜び、おしゃべりしながらあなたと共に歩んでいく子供とならせてください。またその恵みのゆえに、この同じように共に歩んでいる兄弟姉妹と共に子供たちとして共に分かち合い、祈り合い、共に追いやって、共に使わせてくださるようにお願いします。これは全てあなたが始めてくださった恵みの中にあります。あなたが与えようとし、私たち自身が今本当にすでにいただいている恵みですが、もう一度新たにしていただいて共に歩ませてくださるようにお願いします。神様、私たちはこのようなあなたを信じる恵みの中に置かれていることを感謝します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この後は私どうしたらいいでしょうか。あとはお任せしたらよろしいでしょうか。何をすると質問の時間とか、まあ、あのお時間、皆さん時間次第ですから、あの何でも結構ですが、お任せしますね。
Thank you.